長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの坂井です。はい、それでは今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。お願いします。
よろしくお願いします。
それでは今日の相談読み上げます。今日はですね、武田さんという方からご相談来ています。
はい、
武田です。先日はアドバイスありがとうございました。
うん、
あれ以後、何通か LINE を彼女に入れたのですが、3日間ほど未読状態でした。
うん、
ブロックはされていませんでした。そして昨夜久々に彼女から LINE が届きました。通知オフにしてたから読んでないけど、いっぱい何なの、気持ち悪いと来ました。
うん、
私が少ししつこくなんでなんみたいに問い詰めてしまったら、もうほんとしつこいし怖い、友達にも戻れんやん、嫌いと言われました。
うん、
そして数分後に彼女は元同僚で組んでたグループ LINE からも退会しました。
はい、
もう終わりでしょうかというご相談です。
なるほど。でも本当にちょっとちょっと泣き言かもしれないですけど、
はい、
なんかアドバイス、結構相談のメール本当に皆さんたくさん送っていただいて、はい、
うん、
でなんかなるべく1通目は返そうと思ってるんですね。やっぱなんかいろいろそのね、マンオブゴールドプログラムもやってるし、他のそのサポートっていうのもやってるので、どうしてもその1回目の、
うん、
いろんな方から無料相談をもらうときに、ちょっと皆さんにお伝えしておきたいなと思って、それでなるべく1通目は絶対返すっていうふうに思ってるんですね。
はいはい、
ただ私にも結構時間の余裕っていうのもあって、2通目とか3通目が返せなくて、で結構1通目の回答が来たのに、
うん、
なんで2通目3通目返さないんだっていうことで、うん、結構クレームのメールがちょっと最近に多くて、ちゃんと長峰聞いてるのかっていうのが多くて、
まあ、
ちょっと
無料のなかなかね、その有料のお客様の、ね、
うん、
サポートもあるから、なかなか無料の方をね、そんな、
そうですね、で
やりたいけど現実的に難しいってとこありますよね。
うん、私件数が、その相談の件数がものすごいので、
そうですよね、
だから本当に1通返す時に結構真剣に返してるっていうのもあるので、まあなかなか 2,3 通目送れなくてごめんなさいねっていうことプラス、アドバイスしたんだけどなんかアドバイスと違うことをやってるなっていう感じもちょっとしたので、そうそう、だから、
ね、相談も月ね100件ぐらい来ますもんね。
来ますね、
大変ですよね。
だからちょっとでもね、しっかりこのポッドキャストを毎週続けるっていうことで、
まあ、せっかくね、こう武田さんもこう、
はい、
質問でこう採用されたので、やっぱりしっかりねお答えしていきたいと思うんですけれども、やっぱりその、まあ、別れた後、ちょっとしつこくしてしまうパターンっていうのは多いんですかね。
なので本当にその、まあ、もう何回も言ってるかもしれないんですけど、やっぱ そうだって武田さんも皆さんもやっぱり付き合う時って彼女も好きだったと思うんですよね。
うん、
お互い好きで付き合ったっていうのがあると思うので、
うん、
本当にお互い好きだし気持ちが通い合っていたのがあると思うんですよね。
はい、
なんかそういう人じゃないと彼女も付き合わないと思うんですよ。
うん、
だから何かその別れたいっていう時に別れたいっていうふうに言われたら、なんでそんなこと俺言われなきゃいけないんだよっていうふうに思うかもしれないけど、
うん、
あれだけ好きだったのに別れたいっていうことはよっぽど何か原因があるってことなんですよね。
うん、
だから別れないでくれ別れないでくれっていうよりも、なんで別れたいのかな、あんなに好きだって言ってくれたこの子がどうしたのかなってことを落ち着いて考えてみると、結構スムーズに手がかりは見つかると思うんですよ。
うん、
でも人ってそのどうして別れたいと思ったのってことを聞くよりも、別れないでくれ別れないでくれ、やり直したいやり直したいみたいな、なんかそれだけをやってるんじゃ全然意味がないと思うので、
うん、
だから本当に ね、しつこい怖いとかっていう風になっちゃうと思うんですよ。
うん、すごい怖い、友達にも戻れやん、嫌いって言われちゃったみたいですね。
うん、私なんでなんっていう風に、なんで別れるのって言われた時に、やっぱその別れたいっていう、大好きな人と別れたいっていうことはよっぽどなわけですよ。
うん、
ってことはその理由っていうのを彼女に聞く前に自分で考えてみてもいいと思うんですよね。
うんうんうん、
なんか彼女が言ってくれなかったら、やっぱり別れたいっていうふうに言われるってことは、彼女が嫌がることをしたか、彼女が求めていることを与えてあげられなかったかっていう、まあ、そのどっちかなので、それを自分で振り返ってみて、
うんうん、
それでこんな風に改善するからとかっていうふうに言った方が早いと思うんですけどね。
うんうん
うん、だそしたら、別にそのこうブロックされたから終わりとか、グループラインから退会したから終わりとかじゃなくて、
うん、
相手にこう迫るよりも自分にまず自分を振り返ってみるって大事だと思うんですけどね。
やっぱり自分を振り返らない人が多いですか？
自分振り返らない人多いですし、その私のプログラムに入った人には徹底的に自分を振り返るってことを1ヶ月間やるんですよ。
うん、
どうして別れてしまったのかとか、自分のその自分に自信がないとかっていう人が多いので、じゃあどうして自信が持てないのかってことを徹底的に1ヶ月やっていくと変わるんですね、その人自身が。
うん、
で変わった後に元カノに連絡取ると、本当に向こうから会いたいっていうふうに言われるぐらいの変化が出せるわけですよ。
すごいですね。
うん、だから
全く変わりますね。
そうです、だからそしたら酒井さんはどっちやりますか？そのなんで別れたのっていうふうにずっと言ってる1ヶ月と、
うん、
どうして自分は振られてしまったんだろう、どうして自分に自信を持てなかったんだろうっていうふうに考えて、
うん、
それを見つけて改善していくことができる1ヶ月だったらどっちやりますか？
後者の方がいいですよね。
ですよね、
明らか
に。ですよね。ポイントみたいにちょっとやっちゃってるんですけど、
だってね、なんでなんて言い続けてても復元ってできないですしね。
うん、そうです、だから相手になんでなんなんでなんっていうふうに相手に向けてるところをなんでなんだろうって自分に問いかけるってことをして変われば、相手から連絡が来るようになるんだったら、
うん、
自分ちょっと確かに連絡が取れないのは辛いかもしれないけど、うん、ちょっと自分で一呼吸自分を見つめてみるってした方が早いじゃないですか。
そうですね。
うん、私単純なことだったりしますよ、結構そのまめに連絡をしないで寂しい思いをさせちゃったからだとか、
うん、
あとはそのセックスの時に相手が嫌がることをしていたからだとか、あとは自分にずっとその自分の外見に自信が持て、なんかデブだったのに、それを直さなかった、
うん、
なんかそれで他の男の方にかっこいいっていう風にこう嫉妬してしまったとか、ダイエットすりゃいいじゃんっていう話だったりもするので、
うん、
単純に1ヶ月で変われるわけですから、それをやった方がいいと思いますけどね。
なるほどですね。やっぱり別れの原因を一回見つめ直すっていうのが大事になってくるんですかね。
そうですね。だしそんなに人って例えば LINE のグループから退会してしまったとか、 LINE をブロックするっていう時に、もうこれ絶対言えるのが、私の相談、どんな人間関係とか恋愛とか職場の関係でも、何を人が悩んでるって、人から嫌われたくないんですよ、人って。だからブロックし続けるなんてことって人って無理なんですね。
そういうもんなんですね。
そうですね。だからそのよく、いやブロック外れますからっていう風に言ってたけど、
うん、
絶対長峰さんは嘘を言ってると思いました
ね。よくおっしゃってますよね、その、うん、だから彼女に別れて1ヶ月です、うん、ブロックされちゃってます、連絡取れません、どうしたらいいですかって時、長峰さんいつもね、いやなんかほっといたら解除されますよみたいな、よくねおっしゃってますもんね。
そうそう、ほっといたら解除されるっていうぐらい、人は何か人を拒絶するってことはできないわけですよ。なんとなく、うん、あやっぱりでも仲良くしとかなきゃいけないのだなっていうふうに思うのが、日本人、多分世の中の世界の人みんなそういう傾向がありつつ、特に日本の文化的にはそういうのが強いので、なんか別にその 退会したからだとかブロックされたってことに一喜一憂するときするよりは、じゃあブロックされたものが絶対外れるので、
うん、
外れたときにどう関われるかっていう、
うん、
そのときになんでな別れないでって同じだったらもうめっちゃ引くわってなっちゃうじゃないですか。だからそのときにあ自分ちょっとこういうところが悪いと思ってたんだっていうふうに言えるとか、あるいはそうも言わないまでも全然違う自分に変わってるってことを示せれば変わりますよね。
そうですね。
まあ、そこをやった方が早いと思いますけどね。
なるほどですね。
うん、
なんかまあ、ちょっと関係なくなってしまうかもしれないんですけど、
はい、
なんかじゃこの武田さんが、
うん、
とか、まあ、武田さんみたいな方が変わる上でなんかおすすめの本とか映画とかあったら、
うん、あーそうですね、あります
か？なんかその関係性という部分で、
うんうんうんうん、関係性ですよね。ブロック、そうですね、私嫌われる勇気読んでみた方がいいと思います、
は
い
は
い、
ね、結構有名な大ベストセラーの、
そうですね、私それで大ベストセラーですよって皆さんにおすすめするんですけど、その無料相談くれた方には、はい、大ベストセラーだったんですねみたいな写メを送ってくれるみたいな、
結構ね、
うん、
めちゃくちゃ売れてる、
そうめちゃくちゃ売れてるんですけど、
青い表紙のね、
そうですそうです、でも知らないんだっていう、だからもしかしたらそのネットの情報ばっかりをみんなこう信じてしまってるっていうところもあると思うので、本当嫌われる勇気大ベストセラーですし、本当にその大体復縁したいっていう時に嫉妬してしまいました、束縛してしまいました、じゃあどうして嫉妬束縛するのかっていうと、うん、嫉妬っていう感情って人と自分を比較した時に生まれるんですね、
うん、
自分は相手に対して劣ってるっていう劣等感ですよね。これを劣等コンプレックスっていう風に言うんですけど、この嫌われる勇気のあとアルフレッド・アドラーっていう人は、
うん、
この劣等感っていうのを徹底的に許さないんですね。だからその人から嫌われてもいいんだよって、人と比較して生きるなっていうか、自分は自分なんだっていう、その自分はダメだからっていうことを人と比較して自分の人生の目的を達成することの言い訳にしてるっていうことを、まあ、徹底的に言ってるんですけど、でも、まあ、ちょっと厳しそうに聞こえますけど、多分武田さんだったり復縁悩んでいる人が、まあ、青年っていうか青年と鉄人の対話形式になってるんですね、
うん、
だから読んでいくだけで、あ、だから僕は彼女に振られたんだとか、あ、だから自信はないんだってことがどんどん分かっていくっていうか、これを必ず皆さんに勧めてるんですけど、
うん、
復縁とは全然関係ない本だったのに、実は自分の劣等コンプレックスを彼女に投影していましたとかっていう感想もたくさんいただいてるので、
うん、
ぜひ読んでほしいなっていうふうに思いますね。
なるほど、
はい、
わかりました。じゃあぜひですね、まあ、武田さんもそうですし、復縁でねなんか悩んでる方は嫌われる勇気
絶対おすすめですわ。
ぜひ読んでほしいですね。
はい、
はい、じゃあぜひ読んでみてください。
はい、
はい、というわけで長見さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長見あやと検索すると長見あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰彩がマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。